聖書を読み出します。聖書は52ページ新約聖書52ページマタイによる福音書の第26章の14節から16節までです。新約聖書の52ページマタイによる福音書の第26章の14節から16節までを読み出します。マタイによる福音書第26章の14節以下。その時12人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところに行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。そこで彼らは銀貨30枚を支払うことにした。その時からユダはイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。物質としての人間の値段はいくらかということをよく人は調べてネットに上げております。私の値段は一体いくらだ、それは人間的な価値とかいう意味ではなくて、純粋に私が今ですね生きている中でですね、私の値段はいくらになるか、結果的にはですね5000円ぐらいというふうに言われています。人間一人の価値はですね、価値というか値段は5000円、これを高いと見るか安いと見るか。でなぜ5000円になるかというと、脂肪から石鹸が7個取れる、人間の炭素から鉛筆の芯が9000本取れる、あと鉄分から2寸釘ですかね1本分取れて、リンからマッチが2200個取れる。これを合わせると大体5000円だという。私一人のですね値段っていうのは5000円ぐらいなのか、これを聞いただけでもですね、人間はそんなものじゃないと、人間の価値は値段ではない、そういうふうにみんな考えています。しかし本当にみんなそういうふうに思ってるんだろうか。自分の価値というのがですね、金額では変えられないぐらいの大きなものであるか、そのことを知ってるかっていうと、はたはた疑問になります。神様は一人一人のことを最も価値のあるものとして見てくださっている。それは値段ではない、それは分かっていますけど、私たちはそれをですね、本当に自分の身にそれを受け入れているかっていうと、そうではないだろうなと思います。実はイエス様にも値段がついております。今日の箇所にはっきり書いてありまして、銀貨30枚という値段が書いてあります。イエス様の逮捕を大祭司たちは祭りの間はやめておこうというふうにしています。杉越の祭りというのはユダヤ人にとって最も大切なものであり、混乱を避けようというふうにしたのでしょう。そこへイスカリオテのユダがやってきて、大祭司たちにですね、裏切りですね、好都合、混乱をですね、の責任をですね、このユダに押し付ければいいと思って、大祭司はですね、大体銀貨30枚でお前に、を渡すからイエスを引き渡せというふうに言うのです。その時ユダがですね、いくらくれますかとお金を請求しています。これは人間の価値がいくらあるかではなくして、イエスの値段はいくらですかという、つまりですね、人間で言うならば5000円というですね価値、そのようなことを求めたのでしょう。でマタイによる福音書というのはですね、これは旧約聖書の予言の成就というふうに意味しています。じゃあこの銀貨30枚というのが現代のレートでいくとどれぐらいになるかということです。昨日のレートで言えばですね、大体5000円なんですよね。人間の値段と大体同じ、はぁですね。じゃあイエス様の時代はどうだったかですね、これは高いですですね。銀貨30枚というのは高いといっても実は100万ぐらいですね。あのイエス様を引き渡すのにユダは100万円でですね、その命をですね売ったという、この100万円という値段を私たちはどう考えるんだろうなと思います。イエス様の値段というのは100万円なのかというですね、それで裏切るということになっていきます。そう思うと、先ほどから話していますように、人間の価値っていうのはその値段ではないのだ。私たちはですね、1円だろうと100円だろうと、それを超えてですね、イエス様の価値っていうのを知っていなきゃいけないということなのでしょう。で、よくですね、教会に長くいるですね、おばあちゃんがですね、こんな話をします。私はなんでここにですね、いるんでしょうねってですね、もう何の役にも立たないってですね。 まあ、よくですね、そういう話を聞きますですね。私は何のために教会に連なって、何のためにここにいるんでしょうかですね。で、それに対してですね、どんな答えをすりゃいいんだろうな。いや、いるだけであなたは十分なんですよってよく言いますけど、それがその人の本当の答えになってるかなって。いや、その人はそう思ってないからですね、私はなんでここにいるんでしょうねって聞いてるのに、いや、いるだけで十分なんですよ。価値があるんですよ。それは答えにならないんだろうなと思います。ある神父さんがですね、自分はこういうふうに答えるっていうふうに教えてくれました。それは、おばあちゃん、あなたは長い人生でさまざまな苦労や試練を乗り越えて、ここまで頑張ってこられたんでしょうって。で、それはご家族や私などにはですね、大きな励みになりますよって答える。そうなんだろうなって。私は何のためにいるのか、いるだけでいいですよではなくして、あなたの存在が周りにいる人たちにとって大きな励みになるんで、しかも私にとっては大きな、もっと大きな励みになるんですよ。自分では自分の価値を見出せないけれども、しかしその周りにいる人たちにとってみれば、あなたはなくてはならない存在なんですよ。その人を通して私は神様に出会わせてもらっているんですよ。というのがそういう人たちに対する答えかなというふうに思います。祈ってください。あなたのその祈りが周りの人たちをどれだけ励ましていくか、そのことを伝えなきゃいけないんだろうなと思います。イスカリオテのユダはいくらくれますかと言って、イエス様の十字架の死の値段を銀貨30枚というふうにですね、受け取っています。この値段の意味を私たちはどう答えれば、考えればいいのかな。私たちの命でさえ金額ではですね、測れない。私たちは神様から大切にされている存在、それが銀貨30枚で売られたイエス様の命でも、その命は十字架という使命のために生まれていく。私たちのためにたった100万円ぐらいの値段でイエス様は自分の命をですね、売られていかれた。そのことを思うときに、今日私たちに命が与えられているこの命の価値というのをもう一度見出していかなきゃいけないなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。ともすれば、私たち一人一人は自分の価値を見失いかけます。しかし、イエス様はこんな私たちのために銀貨30枚で十字架に死を迎えられました。どうか私たちはそのイエス様の大きな愛に支えられて、今日も生きていくことができるように、そしてこの命を大切にすることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、また全国におられる信者、求道者、一人一人の上に豊かな主の祝福がありますように、また全国におられる牧師、牧師の家族をどうか共にいて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々には、主が御言葉によって癒してください。今日もルーテル保育所に集う子どもたち、先生、職員、また谷の幼稚園の子どもたち、先生、職員を、この雨の中であっても守ってください。今日も一日、私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。